今夜私たちに与えられております新約聖書の御言葉をもう一度お読みいたします。ルカによる福音書の第2章8節から12節です。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。以上であります。今夜も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今年も引き続きコロナ禍にあってではありますが、このようにキャンドルサービス、イブ礼拝を捧げることができる、本当にそこに主の守りをですね、感謝いたします。クリスマスのメッセージはですね、特に今日読みしましたところもさまざまな視点から捉えることはできますが、今日は特に暗闇を照らす光と題して語りたいと思います。この暗闇を照らす光というのはルカによる福音書の一章のところで、それは神の憐れみによって私たちに光が訪れ、この光が暗闇と死の影に座している者たちを照らし、平和の道に導くと言われておりました。まさにその光が神様の憐れみによって照り輝いた。これがですね、クリスマスのメッセージの一つであります。そしてこれがクリスマスの恵みであり、喜びであります。そして今日お読みしましたところでは、その光が野宿していた羊飼いに、まさにこの暗闇と死の影に座しているものを照らす光が輝いた、そう伝えているのであります。ご存知の方も多いと思いますが、当時の羊飼いというのは一般の人々からは卑しい身分のものと思われていたそうです。羊とずっと行動を共にしますので、彼らには定まった家がありません。また戸籍もないですね。なぜかと言いますと、今日のところで皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たとあります。本来であれば戸籍があれば、その戸籍のあるところに皆が戻っていくような、そういう時にあっても、彼らには戸籍がありませんから、どこにも行くところはありません。いつものように羊を飼って夜通し番をしていたのであります。また彼らはいつも羊と共にしますおりますので、この獣の匂いというのがこびりついていました。また特別な教養がなくても羊飼いには慣れましたので、羊飼いの中には食にあぶれたならず者と言われる人たちも少なからずいたようです。ですから泥棒をしたりということもあったようですし、また彼らがしたわけではなくても羊飼いが近づいてくると、みんな自分の持ち物が盗まれないようにといつも気を張っていた、そういう存在でありました。彼らは人々から軽蔑され、差別され、もうお前たちには救いはない、 神様からも人からも見捨てられた存在なのだと言われ続け、またそういう目で見られ続けていた人々なのであります。社会の片隅に追いやられ、人扱いされていない、まあ、いてもいなくてもどうでもいい存在、これが彼らの社会的な立場であったのです。そういった意味でまさに暗闇と死の影に座しているもの、それがこの羊飼いたちであったのであります。今年もそのような状況に置かれている人たちのことを覚えます。コロナ禍にあって誰からもケアされることがないまま一人で苦しみに耐えておられる人たちもおられました。またコロナ禍にあって職を失って本当にどうしていったらよいのかわからない、社会から自分は見捨てられた存在、人から必要とされない存在、そのように感じられた人たちも多くおられたと思います。また戦争の最中にあって本当に傷つき苦しみ、死というものが身近に感じられた、そういう一年でもありました。悲しむ人たちのその嘆きの声を何度となく聞いてこられたのではないでしょうか。彼らもまた暗闇と死の影に座しているものと言ってよいと思います。私たちは、そして人は、誰もが人の誰からも必要とされず、大切だと思われなければ生きていくことができない存在ではないでしょうか。そのことを思ったときに、また今年のそういう姿を思ったときに、私が神学校時代に派遣されていた教会でお伺いした一つの出来事を思い起こしました。アフリカのある国で、まあ、内乱が起き、多くの人々が虐殺されたというそういう出来事がありました。そしてその虐殺からかろうじて免れた人々が難民キャンプに連れて来られていたそうです。その中に幼い子供がいたそうです。その子は両親を失い、兄弟もまた友人たちも失って、なんとかですね、難民キャンプへと連れてこられました。その道中にも本当に見たくない出来事を幾度となく見てきて、そしてこの難民キャンプに命からがら連れてこられたのであります。彼は大変なショックと心の傷を負い、キャンプにたどり着いた時にはもう生きる気力を失っていたそうであります。幸いそのキャンプには医療器具も食料も十分ありましたので、彼は食べることも不自由しませんでしたし、怪我も病気も完全に治療してもらうことができました。しかしどんなに栄養を与えられても、どんなに良い治療を受けても、その子の体はもう全く動くことができなかった。目も開けることができずに、食べることをその受け付けることをできなかったというのです。彼はもうすでに生きる気力を失い、何にも受け付けることができなかったのであります。お医者さんもとうとうサジを投げ、ああもうこの子が死ぬのは時間の問題だなと諦めていたそうです。ところがそのキャンプで奉仕していたボランティアの青年の一人が、その子を抱き上げ、朝から晩までずっと抱きしめ、何日も何日も抱きしめ続けていました。 そして耳元で、私はあなたを愛しているよ、どうか生きてくれとささやき、子守歌を歌い、体や顔を優しく撫でてやったそうです。何日も何日もそのようにしていく中で、ある時、これまで何の反応も示していなかったその子が、少しずつ顔のこわばりが溶け、目を開け、そして食べ物を受け付けるようになったというのです。そしてにこりともしなかったその子が、やがてかすかに笑うようになり、そしてみるみると健康を回復していったそうです。彼がいわば命をつなげることができたのは、生きようとしたからです。しかしそれは決して自分の中から出てくる生きたいという思いではありませんでした。それももう閉じられていたんですね。心の底にもう埋められて、その生きようとするそういう気力すらも湧いてこなかったんです。でもその生きたいという思いがもう一度心の中にあふれ出てきたのは、青年が愛を注いだからですね。その愛を注がれた時に、この子は、ああもう一度生きたいと思った。だから彼は回復していくことができたのです。つまり人は、私はあなたのことを愛している、あなたは私にとってかけがえのない大切な大切な存在なのだ、あなたに生きてほしい、あなたと共に生きたい、そう願ってくれる人の存在がどうしても必要な、そういうものなのであります。この羊飼いたちですね、まさにその子も今日の御言葉に出てきた暗闇と死の陰に座している羊飼いそのものでありました。しかしその羊飼いのところに、最初にイエス・キリストの、そして救い主の知らせ、誕生の知らせが告げられました。光り輝く、その光が彼らに最初に照り輝いたのであります。この光の中にあって、彼らは神の愛を知りました。そしてこんな私を、死の陰に座しているこんな存在の私を、誰からも見向きもされず、いてもいなくても変わらないような、そういう私を、私はあなたのことを愛している、あなたは大切な存在であり、あなた方こそこの救いの知らせを最初に聞く存在なのだ、こう告げられたのであります。それによって彼らの心は神の愛であふれ、また神の救いの喜びであふれることができたのであります。まさにクリスマスとはそういう出来事であり、イエス・キリストの福音とはそういう輝きを持つ、そういう知らせなのであります。再び私たちも振り返りますと、やはり私たちも弱さがあり、欠けがあり、破れがある存在です。神様から見るならば、私たちもまた霊的に瀕死の状態にあったもの、またあるものかもしれません。けれども神様は、そんなあなたは愛せないとは言われません。むしろ生きてほしいと願い、瀕死の状態にあった子供をただひたすら抱きしめたあの青年のように、神様は私たちを抱きしめ愛してくださる、そのことをこのクリスマスを通して私たちに、そして全世界に向けて告げておられるのであります。そしてそれこそが暗闇を照らす光なのであります。 この天使の知らせを聞いた羊飼いたちはそこから一目散に駆け出して、布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つけ出します。そして、ああ天使の言ったこと、神様の約束は真実であった、そう知ることができたのであります。天使のお告げを信じる信仰が彼らを力づけ、そして、ああ本当に天使の告げたこと、神の御言葉は本当であった、この確信へと至らせたのであります。私たちもまたこのクリスマスの出来事とともに、御言葉を通していつも神様の光が与えられています。そんなこと信じられないと思うような、そういう現実のただ中にいる私たちは、時にその光を見失ってしまうこともあるでしょう。しかし光はなおも照り輝いて私たちに告げているのです。私はあなたを愛している、あなたのために御子イエス・キリストを使わした、そしてあなたのためにイエス・キリストを通してあなたたちに救いを与え、命を与えているのだと。この光に私たちはいつも目を向けていたいと思います。そしてこの光をこの全世界に向けて、私たちと共に生きるすべての人たちに向けて照り輝していきたい、そう願うのであります。祈りを捧げましょう。憐れみに富みたも私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、今年も本当に闇が広がる、そういう世界に私たちは生きています。自分の目の前から光が失われている、そういう人々たちが本当にたくさんおられます。そして私たちもともすると、あなたの光を見失ってしまう、そういう存在であることに気づかされます。しかし、そんな私たちに、あなたはいつも御言葉を通して、あなたの栄光の光を与えてくださいます。救いの光を与えくださいます。そしてその光の輝きの中にあって、もう一度私たちに生きる希望と、そしてあなたと共に生きる喜びをお与えくださり、そして救われた喜びをお与えくださいます。本当に感謝いたします。どうかこの世界に今日あなたの光を輝かせてください。そしてあなたの御言葉は真実である、その告白をこの全世界に満たしてください。今もなお暗闇の中にとらわれている人たちに、どうか光を通してあなたの愛を届けてください。心からお願いいたします。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。